皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は個人で焦らずチームで困難克服をという話です。いよいよですね、なんかその雇用の不安とか経営の先行き不安が世の中広がってきた感じがします。これは中国から始まりまして世界中でありましてですね、なんか本当に非常に脆い経済の基盤が崩壊しつつありますね。古い日本の歴史の本なんか読みますとですね、3年間蓄えのないものは国と言わないって書いてあるんですね。3年も蓄えもあるというのは随分なんか大げさなことのようにも、まあ普段の平和の時は思えるわけでありますが、しかしこういう日が来ると3年間蓄えがあるっていうことは非常に重要なことだと思いますよね。要するに何かを継続してやろうという時にですね、今みたいな社会の運営だと続かないんですよね。終わってしまうわけでありますよ。まさに歴史の断層の中にみんなこう落ち込んじゃって未来を作れない、このコロナの谷の中にみんな落ち込んじゃって向こう岸に這い上がれなくなるわけですね。こういうことを考えたら、まあ普段の効率性なんかあまりそのですね、なんて言いますかね、どこまでも重視するってことはやめて、そこはやっぱりなんか、3年間分の蓄えぐらいをいつもね更新しながら、今止まっても3年間は持ちこたえられるというふうにしとけば、こういう異常気象の状況とか災害多発の時期とかね、ウイルスも出やすいとか経済恐慌が来るような時期でもですね、それなりにできるんじゃないかと思うんですね。あれユダヤ教の教えでもですね、モーゼの10回なんかありますよね。7年に一遍でしたっけ、働かずにですね、ちゃんと感謝しろみたいな話ありますよね。ああいうことってやっぱ大事だと思うんですよね。こういつもこう馬車馬のように働き続け動き続けてるとですね、やっぱり大きな困難に直面した時に、もうそこで終わってしまってこの未来に作れなくなりますよね。でそういう状況が今本当に目の前で起きてるわけであります。ですから今後はやっぱりまさにこうスローライフじゃないけども、いろんなものを全部調整してですね、持久力の高いような持続性の高い形を変えなきゃいけませんが、とりあえず困ってるっていう人がなんか日増しに増えてる感じがしますね。でここでお勧めしたいのは、一人で悩んでても焦っていてもほとんどまず結論は見つからないだろうってことですね。例えばもうなんか副業しなきゃならないと言っていきなりネットで副業なんてページを開いてみると、大体詐欺師にしか捕まりませんよね。本当にですね、行き詰まってからいきなりネット開いて副業って検索して何か選んだらね、それ 100% も詐欺師じゃないですか。そんなものは。それからなんかいきなり証券会社行って株買えばですね、損するだけですよね。だからね、そういうことをするとですね、かえって物事をこじらせるんですよ。本当にその物事ってですね、表と裏がものすごくはっきりしていて、関係者なら知ってる本当の話を普通の人って全然知らないことでよくあるんですよね。だからその隣の芝生は青く見えるじゃないけども、全然知らないことってですね、ついうっかり乗っちゃうとえらいことになることよくあるんですよ。それから本当は何が大事なのか、本当は何を必要とされてるかっていうことも、まあ知らないと全然わかんないんですよね。何も分かんないで焦ってですね、なんか行動、考えて行動すると、大体ろくなことにならないですよね。で、ぜひ行動をお勧めしたいことは、やはりこの、まず仲間を持つということですね。おそらくですね、これから先、ただ単に現金を持っているだけでも、人も、場合によっては現金で一番大事なものを売ってくれないかもしれませんね。例えばマスクとかですね、今回アルコールはそうでしたでしょ。現金持ってたって物なかったですね。でもなんか知り合いいる人はなんか知り合いのルートでそのマスクとかアルコールとか手に入れてましたよね。だからあるものは結構あるんですよ。闇市じゃないけども、闇市ってのはものすごい高い金出さないと買えないって話だけども、そうではなくて、まあコネですよね。言い方悪いけども、コネさえあると情報も手に入るし物も手に入るんですね、普通は。でそれも非常にその、まあ、なんて言いますかね、 談合じゃないけども普段からめちゃくちゃやったらめちゃくちゃなんだけども非常時になるとそれはどうしてもやっぱりそれ防衛本能働きますからやっぱり本当の話とか必要なものはやっぱ親しい人にしか流れないですよね。それはなんか人間の防衛本能みたいなものでオープンのものはクローズになってクローズになって完全にクローズだとみんな終わっちゃうからやっぱり親しい人にしか物や情報流れませんから、いや現金持って孤立しててもなんかこれからどうなるかってよく分かんないですよね。日本の場合はまあハイパーデフレでしょうからまあ現金の価値なくなることはないかもしれないけども、いやなんかどこ行ってもなんか売ってないと、でも知り合いがいればなんか買えるというようなことはなんか私はどんどん増えてくるし、特にいいものってそうですよね。例えば不動産なんかっていうのは売りますって看板が出てる時点でもうそれ売れない不動産ですからね。本当に売れる不動産っていうのは売りますって看板が出る前に売れちゃいますからね。会社もそうですよね。会社誰か買いませんかって銀行が持って回ってる会社ってよほどそれ売れない会社で、いい会社だったら銀行が持って回ってる前にですね、いや必ず誰か買う人いますもんね。世の中ってそういうもんなんですよ。でそういうことって世の中が緊迫すればそれほど私は厳しくなると思います。激しくなると思うんですね。ですからそのこの先っておそらく仲間を持ってないと非常に生活のクオリティが上がらないっていうか、場合によっては危機的になるってことがですね結構あるんじゃないかと思うんですよね。でそういうふうに考えてくるとこの先なんか何かしようとしたときはやっぱり仲間で仲間を作って共に困難を克服するというふうにすることが一番じゃないですかね。ですからここでそのものすごい危機的な状況の中で次に行くための次のステップの第一番はこれから先困難を克服するための友達を作るってことですね。友達っていうか仲間がいると結構その仲間でお互い話をしながら行動ができるんですよね。で前から言ってるようにここがだからネットワーク社会の本当の最後の答えが出てくるところなんですよ。いわゆる縦分けってここで本当に見えてくるんです。本当にですねやりたい放題やって自分のことしか考えてない人っていうのはこういう時に誰も友達がいないんですわ。誰も友達がいなくて誰も救ってくれないんですよ。だから最後までこうなんか孤立しちゃうんですね。でそれでも思い余って例えばねなんかネット見て副業なんてところを探してですね、副業にか全部詐欺師でしょ。でたまに詐欺で成功すると自分が詐欺師なんですね。お互いに食い合うわけですよ。誰も信用しない、誰もそのうまくいかない、要するにどうにもならない地獄的状況をお互いにこうシェアし合うだけの関係で絆も何も全く生まれないっていうのが最低限にあるんですよ。それは決してですねその学歴は関係ない、職業関係ないし、あるいはなんか特になんかますます関係ないですよね。やっぱその人の価値観ですね。その人の価値観と行動です。その人の価値観と行動がその人を孤立させるんですね。決して社会を孤立させるわけでもないですね。例えばですね好景気の真っ最中にですねなんかものすごく慎重に物事を考えてる人ってかえって孤立しますよね。バブルの真っ最中ってのはまともな一言孤立するんですよ。だってまともじゃないもん世の中で。でたらめやってみんな金稼いでる時にまともなことを言ってやってる人って絶対相手にされませんからね。だから社会がまともな、まともでない時はまともな人は孤立します。で反対にだからまともな社会の時はまともでない人は孤立するんですね。だからそういう意味で言ったらその孤立するとかしないかはそれ本人の問題というよりも、まあ、社会の、状況で決まるわけでありまして、でだからやっぱりそのこれ困難な状況で自分も孤立したくなかったら自分が変わるしかないですよね。人から信頼され人と一緒になんか行動しようと、あの人とも一緒に行動しようと思う自分にならないとそれはやっぱりなかなか難しいですね。でどうにもなんない孤立したちを救うのが安倍晋三の仕事です。すなわちですね人権っていうものありまして、どうにもならない一番下にこう落っこっちゃったらそれはもう政府が救うのが仕事です。基本国憲法に従ってそういう人たちは政府が救うわけであります。安倍晋三が救うわけであります。ですから友達がいない人は安倍晋三を大事にしたらいいと思いますよ。ね、安倍晋三は詐欺的な言葉ことを言っていろいろ顔もするでしょ。同じ類が集まるんですって。同じ類が集まって 自分の手柄は人の手柄は自分の手柄、自分の失敗は人の失敗と、人の手柄は自分の手柄、自分の失敗は人の失敗にしちゃう人たちが集まるんですって。だからもうこれはですね、そもそも政治家ってそういう人がほとんどでしょ。今の政治家見てると分かりますよね。役人も大体そうでしょ、上の方行くのがね。だからあれが大体同じようなタイプなんですよ。だから役所内部であんまりそういう友人関係とか危機を共に一緒に行こうなんて仲間が生まれたなんて私は近年聞いたこともないしですね、あの与野党共に政党の中ではまだそういう話聞いたことないですよね、最近ね。特にこの安倍内閣になってからね。だからやっぱりああいう人たちはみんな安倍内閣で行くんですよ。安倍内閣の支持率が3割もあるっていうのはやっぱりそういう人たち3割ぐらいいるんだと思うんですね。うん、行き場がないんですよ。要するに安倍以外にすがるところがないし、安倍ならわかるんですよね、あんな類だから。でそうでない人たちがやっぱり世の中はたくさんいて、で結局だから安倍みたいのはやっぱ全部整理されますわ。結局だからあれだってね、仲間あれでしょ、仲間あれを起こして結局ひっくり返っていくわけだから、この先はだから困難克服しようと思ったらやっぱいい仲間を得ないとダメですよね。でこのいい仲間さえ得ていれば何とでもなりますわ。同志が分からなかったらまず仲間といつも話することですね。今だったら LINE の会議でも Zoom の会議でも何でもそういうものをいくらでもできますからね。ロックダウンの最中であってもそういう会議は十分できるんですよ。だからいろんな人たちといつもその情報交換をしていくべきですね。で情報交換するときに要するにその大切なことは仲間を作っていくという意味での情報交換ですよね。お互いにだから自分の立場を主張し合うという、そういうなんて言いますかね、対立する立場ではなくて一緒にこの厳しい時代をくぐり抜けていく仲間だという意識で、お互い話をしないとそれは難しいと思うんですよね。だからこう建前の話がしててもしょうがないし、あとはですね、この例えば自分が何かの専門家だと、専門家としてこういう意見を言うというような時に建前で言うことと本音とありますよね。例えば専門家ってほとんどみんなそういうの持ってると思うんですね。医者もそうですよね。まあ建前であればですね、いやこれはこういう病気でこういう薬飲んでこういうふうに寝てれ、こういうふうに処置してくださいと言うかもしれないけども、本音だったらいやそんなことだって聞きゃしないし、全然別の漢方やった方がいいですよとか、あるいはなんかもう逆に医者来ない方がこれはうまくいきますよっていうケースありますよね。ただやっぱり医者としての立場上そういうこと言えないから、まあ、あの立場として聞かれればですね、まあ着手定規なことしか言えないと。でもですね、こういう次を未来を作る仲間っていうのはやっぱりその本人の人格も披露していかないとダメなんですよ。本人の人格も披露していかなきゃダメだから、建前の話はなしですよね。建前の話だったら別に仲間作らなくたってどっからでもその情報って得られますよね。特にネットなんて便利なものありますからね。建前の話を知るのは何にも困難ないじゃないですか。本当の話ですよ、みんな知りたいのは。本当どうなってんのと。でやっぱりその前から言うように、厳しい話はなるべくたくさん聞いといた方が厳しいことにはならないんですよ。反対に厳しい話を避けていると一瞬で厳しいことに押し込むんですよ。これが世の中の原理になります。したがって厳しい話を以前から聞いてればそんなにたまげて腰が抜けるっていうことは起きないんじゃないかと思うんですね。ですからそのなんで仲間が大事かっていうと、一緒にその厳しい話も含めて世の中のことを勉強してると、厳しいことが起きた時にこっから先そのメンバーでこの先を未来を作っていくことになります。だからそのメンバーはお互いにね、その杓子定規のこと言わないでしょ。本音が分かりますよね。本音と個性と人間性分かるから、お互いにそういうものを尊重しながら、まあ相互互恵で何かをやっていくってことができるようになるじゃないですか。それは素晴らしいことなんですね。逆にそれしかないんですよね。こういういわゆるその時代の転換の揺乱期、一番初めの段階っていうのは、まあいろんな技術があったり、いろんな取り組みがあるにせよですね、どれが先にこう成就するのか、何がその本当にうまくいくものなのかっていうのは最初はなかなかわからないですね。例えばインターネットが最初に始まった93年から95年の時期がそうですよね。果たしてインターネットはどれだけ世の中変えるのか、 もちろん今のようなことが起きることを想定したりされもたくさんいましたけども、じゃあ果たしてね、自分がこう職業として例えばあることを5年なら10年やるとして、その間に何ができるのかと考えたら、それはなかなかよくわからないですよね。そういうことって世の中珍しくないんで、ですからそれはやっぱり自分でですね、こういろんな人たち話をしながら、ある程度の方向性を見ると同時に動きながら考えなきゃダメなんですよ。実際いろんなことが時間の経過とともに起きてきますから、その途中経過の話をよく情報交換して、で次々と軌道修正し、場合によっては戦略変更までしながらくぐり抜けていかないと、それはなかなか難しいんですよ。その自分を変えるってこともそうだし、あるいは世の中が変わりますから、時々大きな変化って起きるんで、だからそれに合わせて自分としてはちょっとなかなか残念だけども、ここは大きく軌道転換しなきゃいかんと、戦略転換しなきゃならないってことも世の中時々あるんですよ。そういうのってやっぱりこの見極めですよね。そのどうなってるかってことで見極めをしなきゃいけないんで、そういうのってなかなか一人じゃできませんですね。一人でそう思ったって結構自信がつかないじゃないですか。なんか本気でやろうって気にならないですよね。前から言ってる溜まり場ってこういう時本当に役に立つんですよ。溜まり場があって、それはその親しい仲間ですよね。親しい仲間で溜まり場を作って、共同体を作って、一緒にこのなんか考えてると、どうしようどうしようって言った時にポッと答えが出てくるわけですね。ですからもうここまで来るとですね、あんまりこうなんて言いますかね、こういろんな理論にばっかり悩んでてもしょうがなくて、理論は理論でいろいろあるんですけども、まあ、何が自分たちにとって現実的なことかっていうのは、これから一緒に仕事をするメンバーで話し合って決めることが一番確実だと思いますね。一番いい方法って言われるものでもですね、やっぱなんか自分に合わないものっていうことあるんですよね。でもっと他にいい方法があると言われても、なんかこれが一番自分たちにしっくりくると思ったら、まずそれを始めてみることをお勧めしたいと思いますね。でやってみてから後でなんかね、ちょっとその問題があるんであれば変えてみても全然いいし、そういう試行錯誤っていうのが一つやっぱ共同体としての成長につながるんですよ。共同体ってのはみんなでそのね、行動していくわけですから、何かその問題が起きた時に自分たちで解決していくこと自身が共同体を発展させますから、だからなんかみんなでこれでやろうという話があったら、あんまりこう杓子定規なね、型通りの話、理論にこだわらずに、まあやってみることですね。やりながら考えると、このある種余裕を持つことがすごく大事で、それがだから好循環を生んでいくんですよね。追い詰められちゃうと仲間作りもできないし、それからなんかこうなんていうの、試行錯誤もできない。だからなんかこう言い方悪いけどもですね、水がどんどん下から浸水してきてね、鼻の上まで来ちゃって死んじゃうんだけど、口と鼻の間に水が来てからですね、ちょっと何かしようかって考える余裕ってなくなっちゃうじゃないですか。だからもっとね、水が低いうちに考えなきゃダメなんですよ。水位が低いうちに。だから未来のことっていうのはね、その悪くなる時のことをよく想定しといて、それに巻き込まれないように自分たちを律しなきゃダメですよね。だから自分たちが追い詰められないようにいつもその考えて行動しなきゃダメですから、まあ、そういうのもやっぱ普段から仲間がいないと難しいですね。ですからこれから先再建は個人ではなく仲間だというふうに覚えていただくといいと思いますね。もう個人で闇屋をやってですね、抜け駆けしてその競争で生き抜くっていうのはちょっとなんか時代が合わないんじゃないですか。やっぱりこう人口がどんどん拡大していくときとですね、少子高齢化が進んでいくときとでは、こういう危機の時における対応の仕方ってどうもなんか180度違うんじゃないかと思うんですね。中国だったらなんだかんだ言いながら人口減少時代に向かっているわけですよね。高齢化が進んでますよね。韓国もそうですよね。だから今なんか世界はむしろこの人口は頭打ちから減少に向かっている国の方が特に先進国で多いわけですから、ですからやはりそれは抜け駆け型のね、競争よりもやっぱり平和共存型なんだと思うんですよ。だからそれができないやつはダメで、むしろだから昔はですね、どんなに素晴らしい価値観よりも抜け駆けをして騙してでも儲けるやつの方が勝ったとね、人口増大時代のインフレ時代は。でも今違うんじゃないかと思うんですね。正反対じゃないかと思うんですね。そうするとまずやっぱりこのお互いお見合いみたいなもんですよ。同じ価値観を持つ人たちと知り合うことが大事で、まあ、知っていってみてやっての話もしますけどね、それ大事だし、今なかなかそれが不自由でありますから、 まあね、いろんな機会を得てネット上でいろんな人と知り合えるといいと思います。そういうなんかたまり場なんかあればぜひ参加してですね、で一発で自分に合うものが見つかるとは限りませんので、ですからまあ合わないと思ったら別の方向けばいいし、なんかやっぱりそういう出会いのチャンス、価値観とそれから未来の行動を共にできる、そういう友達を得る、その得られそうな場所をやっぱり自分で次々と探していく必要がありますね。そういう経験をすると自分も変わっていきますので、だからやっぱりこうあんまり焦ることなくですね、しかし着実に仲間を増やす、好みを増やすっていうことは今大事だと思いますね。だから今とにかくこの中でこの状況で一番大切なことはやっぱこう仲間作りですね。仲間なくして未来の再建なしのが今の状況でありますから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、個人で焦らずチームで困難克服をということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。